鴨川エコマラソンラジオカフェ、こんにちは、パーソナリティの内田彩です。本日6月3日日曜日、京都市鴨川の河川敷出雲寺橋下より公開生中継でお届けしております。皆さん、このワイワイした声が聞こえるでしょうか、ね、先ほど第1部お届けしまして、ただいまから第2部がスタートなんですけれども、本日鴨川エコマラソンで、5キロそして10キロのコースを約500名の参加者の方がもう走り終わられまして、ただいま表彰式も終わりまして、今ねじゃんけん大会が実は繰り広げられておりまして、とても皆さんワイワイワイワイ景品をねたくさん持って帰っておられるんですけれども、はい、皆さん、実はですね、この三条ラジオカフェのホームページ、こちら三条ラジオカフェ、ラジオカフェと検索していただいて、そうしますとスマートフォンの方でもねライブでお聞きいただけますので、ぜひこの会場の臨場感を味わっていただけたらと思います。10キロではですね、なんと男子の方34分15秒というね、もうプロのランナー並みのタイムを出しておられまして、本当に皆さんすごいランナーさんたちがたくさん走っておられたんですけれども、あとねすごくね微笑ましい映像がありまして、ママさんランナーがね走っておられてて、子供さんやお父さんがゴールのところでね待っておられて、ハイタッチをしておられたりして、すごくねいろんなところでいろんな笑顔があふれてました。はい、本当に、ね、お天気もすごく過ごしやすいランイベントになっております。さあさあさあ、第1部ではですね、ゲストの方も、ね、いろいろお越しいただいたんですけれども、これから始まる第2部もたくさん今日このねランのイベントに参加していただいているボランティアの方、そしていろんな方にねゲスト出演していただきますので、皆さん最後までお楽しみください。それでは第2部、早速お一人目のゲストをお招きしたいと思います。日本ランナーズ京田辺橋本和人さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、橋本さんはですね、日本ランナーズ京田辺でランニングのコーチをしておられてて、今日もウォーミングアップを担当していただいておりまして、またね今回皆さん参加された方々に参加証を配られてるんですけども、こちらの地産地消の米粉パンも担当してくださっております。はい、まあ、こんな感じでね橋本さんのご紹介させていただいたんですけれども、まずは何といっても橋本さんはプロのランナーの方なので、そしてコーチなので、はい、いろいろちょっと教えていただきたいところがありまして、はい、よろしくお願いします。
はい、
皆さんね5キロ10キロ終わられて、
はい、
体そのまんまで帰られてはちょっとダメですよね。
うんうんうん、そうですね。本来なら、アイシングってね、
はい、
まあ、クールダウンということで、
はい、
まあ、運動した熱い筋肉をね、
はい、
ちょっと冷たい、まあ、氷なんか、
はい、
で冷やした方が、うんうん、まあ、次の日のね疲労が取れやすいというようなことがありますけどね。
なるほど、はい、ね、走り終わってから の、 そのストレッチだとか、うん、そういったケアっていうのはすごくランナーさんにとってね大切だと思うんですけど、
はい、
私も、うん、最近ちょっと走り始めて本当に超超超初心者なんですけど、
はいはい
ね、でも今日もね5キロ初めてこうやってね参加された方とかもたくさんいらっしゃると思うので、
はい、
実際まあ、走り終わっても満足でさあ帰ろうじゃなくて、うんうん、やっぱりその後の
そうです、ね、
ケアっていうのはすごく大切なんですよね。
そうですね、まあ、走り終わってからね軽く、はい、ダウンジョッグと言ってね、
はい
はい、もう一回走るんですけどね
疲れてるところにもう一回走るんですか。
疲れてるところに、まあ、歩いてでもいいんですけどね、もう一度一回休んでから、
はい、
ダウンジョッグというふうなことで、
はい、
取ってもらうと、まあ、はい、疲れが取れやすいですね。
どれぐらい歩いたり走ったり
するんですか。そうですね、まあ、10分ぐらいで5分か10分ぐらいでも構わないと思うんですけども、もう一度、走って、
はい、
で、まあ、体操なんかされたら疲れが取れ方が違ってくるとは思うんですよね。
じゃあ今日もゴールされた方はその家に帰るまでをちょっと歩いたり、
う
ん、ちょっと小走りしたりぐらいの方が
そうです、ね、
体には、
はい、
ね、これね帰り道で聞いていただいているランナーの方も多分いらっしゃるかと思うので、
そうですね、
ね、聞いておられる方は、
はいはい、ちょっとねやっぱりそうやって歩いてね、
うん、
ほぐしてからですよね、まあ、言ったら
なるほど、
ほぐして、まあ、次の日に備えた方がいいですよね。
うん、はい、お風呂とかはどうなんですか。
そうですね、
使った方がいいとか、
ね、あんまり熱い湯入るよりも、はい、まあ、ちょっとぬるめのね
ぬるめのお湯
お湯に入ってもらったら、まあ、ほぐれるんじゃないかなと思いますね。
ゆっくり使った方がいいですか。
長時間ね、はい、
あ、長時間、はい、もうさっと使って、はい、さっとじゃなくて、
そうじゃなくて熱くじゃなくて、まあ、ぬるい湯に お湯に、まあ、長時間入ってもらうと疲れ取れやすいんじゃないかなと思いますね。
じゃあそのお風呂浸かりながらちょっとこの何ですか、足を揉んだりするとかいうのもいいんですか、うん、
いいですね。血行の促進をした方がいいですよね。
なるほど、
はい、乳酸がやっぱ溜まってますんでね、あその乳酸をいかに取るかによってね、だいぶ疲れの具合がね、ね、次の日が違ってくると思いますね。
最近あの走った後は、はい、体の節々が
節々が
節々という筋肉痛だみたいな感じなんですけど、でもやっぱり走る前もね、今日もあの最初ストレッチをね、いろいろレクチャー、ウォーミングアップですね、
そうですね、
レクチャーしていただきましたけど、やっぱりああいった形で走る前も体をほぐして、
そうですね、そうですね、なかなかねパッと動いてくれたらいいんですけどね、うん、やっぱり年を取れば取るほどね、はい、そういう準備ですよね。
そうですね、
本番、
怪我しちゃいます
から
ね、
うん、本番のパフォーマンスを上げるために、その準備をねきちっと順序を踏んでやっていただく方がね、
はい、
いいパフォーマンスができると思いますよ。
そうですね、もうなんかめんどくさいっていう感じで突然走らせたらダメなんですよね
ダメですね
終わったとも、ね、
必ず次の日にお釣りが来ますよね
いらないお釣りですねそれはいただきたくないですねそうですね、なのでぜひね今日あの参加されたランナーの方々も、そしてあのこれをね聞いておられるランナーの方、うん、これから走られる方も、うん、あのぜひそのランの後のストレッチなどを ね、すごく注意していただけたらと思います、
はい、
そしてあの私にちょっと聞きたかったんですけど、はい、ランニングの後のなんか食べ物とか飲み物とかおすすめってあるんですか、
う
ん、
ランニングの後ですか、
後でも前もこのランニングに関わる、
うん、そうですね、やっぱり特にもう夏場の、ね、レースになってくると、はい、本当に脂っこいもんですね、まあ言ったら、はい、試合前も試合後もですけどね、
はい、
なるべく和食というかね、さっぱりの、まあ、おろしで消化のしやすいね、食事を心がけられたら、だいぶ違うんじゃないかなと思いますね。
そうなんですか、私やっぱり絶対なんだかんだで脂っこいのが
そうですか
あでもそこ控えた方がいいんですね、
胃腸にね、やっぱり内臓に優しいですよね、
やっぱり走ってる時にもこう影響してくるんです
ね。そうですね、やっぱりね、内臓にも悲鳴あげるんでね、やっぱり追い込むとね、
なるほど、
だから内臓をいたわってやるというつもりでね、そういう食事を心がけたらどうですかね。
なるほど、じゃあ皆さんちょっと健康的な食事を心がけた上でランをする、
うん、そうですね、
トータルで健康になりますね。
そうですね、
体にですね、
はい、
で飲み物は、はい、お水がいいんですか、お茶がいいんですか。
飲料水もね、スポーツ飲料水もいいんですけど、はい、まあ甘いんですよね、糖分がかなり入ってますので、はい、なかなか吸収しにくいんでね、
はい、
やっぱり、ちょっと薄めて飲むとかね、スポーツドリンクでも甘いんで、
はい、
ちょっと薄めて飲むとか、まあ、お水とかね、お茶だ、
うん、
そういうのでいいんじゃないですかね。
じゃあもうトレーニングの最中とかでもそういったものを補給して、
そうですね、暑くなってくるんでこれからはね、熱中症になるんで、どうしてもやっぱりその水分をねこまめに取るということで、
なんかね今ぐらいの季節ってこう結構爽やかな気がするけど、うん、実はどんどんこの水分がなくなってて危なかったりする時期でも
あの関西は特にね、やっぱこう、はい、湿気があるんでね、
ね、特に京都はね、
そうなんですよ、蒸し暑いでしょ
暑いです、本当に暑いです。
こまめにこまめに早め早めにね、水分取ってもらうようにしたら事故が起きないんじゃないかなと思いますね。
喉が渇いたと思う前に飲みましょう、
はい、
はい、そして今日のね参加賞の米粉パンなんですけども、うん、先ほど私もいただいたんですけれども、はい、皆さん米粉パンご存知でしょうか。とってもねもちもちしてて甘くてすっごく美味しかったんですけど、はい、2種類あってプレーン味 と、今日はたけのこおにぎりパンですね、ハチクをきんぴらにされたのがこう入っていて、はい、海苔がね巻かれてて、
はい、
おにぎりの形のパンだったんですけど、
そうですね、
すっごい美味しかったです。
ありがとうございます
これは何なんですか、どういった形でこの橋本さん今日持ってきていただいたんですか、この パン
を、山城地域の方ですね、
はい、
私も京田辺にいるんですけども、はい、まあ、私も趣味で、お米を作ってましてね、
はい、
では
い、
去年の、この大会はおにぎりを出したんですけども、はい、今年はまあそのお米をちょっと形を変えてね、
はい、
皆さんに食べていただきたいということで、だから何
巻いてあったんですか。
そうです
おにぎりっぽい感じで、
そうです
このね、米粉パンはこのプル木津川市ですね、
そうですね、
木津川市にあるお店プルチーノ、
プルチーノさん、
プルチーノさんの安井健太郎さんが作られた米粉パン、
はい、
ですね、
はい、僕も何件かこう、ね、その米粉パン作ってくださる方探してたんですけど、
はい、
すごく美味しかったんでね、
ね、あの今米粉パンで結構あの注目されてますよね、その小麦アレルギーの
方とかが、ね、
パン食べた
時も、もともとなんかですね、うん、その安井さんに聞くとね、うん、子供さんがちょっとやっぱりアレルギー、小麦アレルギーということで、あで、あの何かあの食べられるものはないかということで作られたそうですね。
なるほど、あ、なるほど、なるほど。本当にね、あのこれもね、地産地消にこだわっておられてて、はい、その地元さんのね、本当に米粉を使っておられるということで、
はい、
なんかここら辺もとてもエコで環境になんかねこうつながってきますよ ね、健康にもいいですし、
はい
はいね、参加者の方も皆さんとてもね喜んで食べておられます。
ありがとうございます。
ぜひ、ね、また皆さんのプルチーノ の米粉パン、
はい、
ぜひ ね食べてみてください。はいはい、なんかもうあっという間にお時間が来てしまったんですけれども、
はい
はい、今日もねあのいろいろ橋本さんボランティアとしてもサポートいろいろしてくださいました、うんはい、またね私も実はいろいろ走り方についてちょっと橋本さんになったりしてるのでまたよろしくお願いします。
こちらもそうよろしくお願いします、
はい、それでは、日本ランナーズ京田鍋の橋本和人さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
それではここで1曲お届けしたいと思います。ランナーの皆さん、そして人生を走る皆さんに聴いていただきたい曲です。世界5大陸4万キロランニングピースラン、アドベンチャーランナーの高重克彦さんのサポートソング、私内田彩が歌っています。マイゴール聴いてください。ただいまお送りした曲は内田彩でマイゴールでした。さあここで皆さん、可愛らしいゲストさんたちが遊びに来てくださいましたよ。もう聞き逃さないでくださいね。今日はボランティアで活躍してくださっております京都女子大学の学生の皆さんです。こんにちは。
こんにちは。
もう可愛いですね早速お一人ずつ自己紹介をよろしくお願いします。
2回生の寺西舞香と
2回生の木友美です。
なんかもう2人でこうなんかデビューできそうですねそんな可愛さが伝わってくるお二人なんですけれども、はい、今日はですねこのね鴨川マラソンのボランティアとして参加されてらっしゃったということなんですけども、2回目なんですか。
はい、
前回もね
私たちは
参加されてらっしゃったんですね。
そうですね、はい、
どうでした今日ボランティア参加されて感想は。
そうですね、はい、私は、はい、あの受付と、
はい
はい、徳島のお米を使った、はい、あの
餅つきね、
餅つきされてらっしゃいましたね、はい、の係をしたんですけども、はい、ボランティアの数が足りなくてとても大変だったんですよ。
そうなんですね。
なので次回はもっといっぱい来てほしいですね、はい、
本当ですね。ボランティアがもうどんどん PR しないとダメですね本当です。次はね11月のね11日なので、
はい、
ぜひねあの学生さんもねあのたくさん今日もでもたくさん結構いらっしゃいますよね。
そうですね、
もっともっとも
っともっと私も声かけしていきましょう。
はい、はい、
じゃあ、今日モックさんは何をされていらっしゃったんですか。
はい、私はずっと樋口山さんのサポートをさせていただいてて。
あ、もう餅つきですね。
あ、はい、ずっと餅がかりでした、
はい、今日は、はい、でもすっごい大人気でしたよね。
そうですね、
さっきもたくさんね、
さっきもすごい列できてたんでびっくりしました。
ね、そうそう、であのね、まあ、今日はそのエコマラソンということなんですけども、普段お二人がエコを意識されることっていうのはどんな時ですか。
そうですね、この間授業でドイツ人の先生からドイツの環境への取り組みについて伺ったんですね、
はい、
それでとても興味を持って個人的にその取り組みについて調べてみたんですよ、はい、これはドイツのハンブルグ市というところでのお話なんですけども、はい、この市はなんと2020年までに二酸化炭素を 40% も削減するという目標を立てたんですね。
おー、すごいですね。さすが環境先進国ドイツですね。
でその取り組みの一例として、はいはい、ハンブルク市には30分無料の自転車があって、街中に駐輪場があります。
あ、じゃあ乗り捨てというかこういろんなところに置いて行けるんですね。
そうなんですよ。それで朝の通勤時に車通勤ではなくて電車通勤をしてからのその自転車で会社まで行くという方が増えてます。
便利。
それで使用者が2年で10万人。
すごいですね。
この30分無料分を市が負担しているわけなんですけども、自転車は明らかに車よりも不便なのに、うんうん、協力的なハンブルグ市民の皆さんが素晴らしいなってとても感動しましたね。
なるほど、すごい、あのもうたくさん、ね、勉強されてらっしゃるんですね、きちんとそのドイツのね。 そして、まあ、環境の、ね、つながりということで本当に、ね、あのドイツは環境先進国で皆さんもいろいろご存知のところがあると思うんですけども、 そんなところがあるんですね。私も今いろいろ初めて知りました、はい、はい、ね、やっぱりさすが学生さんというところで、ね、ぜひ皆さんそうやって、ね、海外の環境の、ね、面にも目を向けることによってその日本の、ね、環境についても考えるきっかけになるかと思います。まあ、今日は、ね、鴨川でマラソンということで前回、ね、活動された時もゴミが本当に少なかったというふうにお聞きしたんですけども、
はい、
本当に出席されてる、ね、ランナーの方々がちゃんとそういったところも、ね、意識してゴミ拾いを、ね、して帰っておられるんでしょうね。
ですかね。
そうですかね本当にだってボランティアの、ね、方々最後こう見たらゴミが少ないんですもんね。全然なかったんですよね。いや、まあ、さすがエコマラソンですね、はい、今日も、ね、ゴミ一つない状態にしてね、はい、片付けて帰りましょうね、
はい、
じゃあ次は11月11日も、ね、ぜひボランティアで参加してください。
はい
ね、
はい、
そして もっともっと、ね、学生さん呼びましょうね。
呼びましょう、
ね、呼びましょう、もう声かけしといてくださいね、はい、はい、それではあっという間の時間だったんですけれども、とても可愛らしいゲストお二人に遊びに来ていただきました。またね、エコマラソン、鴨川エコマラソンでお会いしたいと思います。京都女子大学の学生のお二人、寺西舞香さんと木智美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ引き続きまして、本日最後のゲストをお呼びしたいと思います。今回ボランティアとして参加されまして、自然農法の農業を行っている傍ら、昨年の東日本大震災より被災地支援活動を行っていらっしゃいます徳島県からお越しの樋口山剛さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、樋口山さんにラジオブースの横でずっとこの餅つき大会を繰り広げていただいておいたんですけれども、うんうん、どうでした？もうめちゃくちゃ盛り上がってましたね、
うん、楽しかったです ね,
ね、
うん、やっぱ初めてお餅をつく方も、ね、おられて、
ね、小さいお子様からもう大きな大人、大きな大人で、うんうん、大人の方々まで ね笑顔でね。
そう、
太鼓を持ってこられたんですか？あれ、
そうですね、太鼓の音に合わせて、
はい、リズムよく皆さん持ちついてられましたね、うん、そうそうそう、ワン、ツー、スリー、ワン、ワン、ツー、スリーってね、
3人で叩くっていうやり方を僕は好きでやってて、はい、で僕も入れて4人で叩くんですけど、はい、何かねこうリズムがないとそのテンポが狂って僕が叩かれたら嫌だなと痛いなと思ったから、
ね、結構大惨事になりますよね、
うんうんうん、ちょっと怖い場面もあったんですけど。
そうですね、は
い、
でも皆さんリズムよくね本当にやっておられてて、うんうん、そこそ
こね、黒米、
黒米と玄米、うん、
ね、もち米の玄米に、はい、赤米を混ぜたやつと、はい、もち米の玄米に黒米を混ぜたやつと2種類ついたんですけど、はい、
どうでした、うん、今日の皆さんの付き具合は良かったですか？
うん、もうちょっと腰を入れて、うん、やっぱ百姓になったらね、はい、腰が入ってくると思うんだけど、
もうプロですもんね、藤山さんはね。そして、まあ、皆さんランアトだということでその辺多めに、うんうん、
はい、
見ていただけたらと思います、うん、さあさあ樋口山さんはですね、今日は徳島県からいらしたということなんですけれども、はい、現在被災地支援活動として、
はい、
徳島軽トラプロジェクト立ち上げられまして、
はい
はい、ここら辺のお話をちょっとね伺いたいんですけれども、軽トラプロジェクトっていうのはどういったプロジェクトなんですか？
僕が、被災地に入った時に3月、はい、に後半に2回入ったんですけど、はい、でその後帰ってくるときに、
はい、
まあ、本当はもっとサポートしたかったけど、
はい、
でも僕も仕事をしないとっていうことがあったので、で僕の代わりに何かこう今現場で必要なものでできることって思ったときに、
はい、
あ、軽トラがあったら僕の何倍も働いてくれると思って、でそういう情報を流して、軽トラくれっていうことを流したら、2台やってきて、です
ごい、
それを、はい、まあ、すごい可愛くペインティングしてくれて、
うん、
でそれを石巻に届けたんですけどね。
そうなんですね、
はい、
今日もね実はこの横に軽トラが止まってるんですけども、はい、これはもちろん徳島からやってきた軽トラなんですよね、はい、
これも石巻に行って、
うん、
でその後4月に持って行ったんですけど、
はい、
8月にその福島の方ですごい大雨が降って、
はい、
金山町っていうところに、
はい、
石巻の後にすぐに金山町の被災地に行って、
は
い、でその後9月には那智勝浦町っていう、
はい、
そこも豪雨の被害があったところがあって、
うん、
で そこで活動して、
うん、
で1台は 肉の 2WD の1台はその後12月の終わりに帰ってきたんですけど、はい、4駆の軽トラはその後まだ引き続き那智勝浦にいて、うん、でその後筑波の竜巻のサポートしに行って、はい、でまた今は石巻の方に
今もいるんですね、
はいはい、
あ、そうなんですね。本当にじゃあ、 あの被災地の方々のいろんな形で、
そうですね、頑張ってくれてます ね、
ね、
う
ん、されてらっしゃるんですね。あの私もね、その軽トラ の、 あの写真先ほど拝見させていただいたんですけど、はい、とっても可愛らしい、
そうですよね、
軽トラですね、
うん、
これはあのどなたかが描かれたんですか。これは
あの提供してくださった方の娘さんが絵を描くので、
はい、
絵本を描いたりするので、
はい、
でその方にお願いしたら、
はい、
その方 の、 あのお子さんと一緒に、
はい、
あの綺麗な本当に笑顔になるような、ね
ね、
ペインティングしてくれて、
でもカラフルで可愛らしくて、うん、あのなんかキャラクターの名前ってあるんですか、
ね、ハンドルポアロさんっていう、
ハンドルポアロさん、
はい、そういう絵本も出てるので、
あ、そうなんですか、はい、ね、とてもなんか心が、ね、温かくなるような、うんうん、軽トラが、ね、被災地にこう来たら皆さん、ね、
う
ん、
そうそう、
自然と笑顔になりますよね、
うんうん、この今日乗ってきた軽トラも、
はい、
あのずっと石巻からずっと回ってきた軽トラのうちの、はい、1台なんですけど、
す、
これは帰った時にはね、僕のところに戻ってきた時には、はい、アンパンマンのね風船が後ろについてたんですけどね、それは知らない間に取れちゃって、
あ、はい、あ、今もね軽トラのところで皆さんお餅食べてますね、
うん、大活躍でした ね、 ね、
本当にね、こういったまあエコのねマラソンのイベントというところで、こ横でねお餅つき大会もして、
うんうんうん、
またね玄米とかね、うん、そういった部分のエコ環境の部分を考えながら、うん、食の部分をね考えながら、
ね、
ランとしてもこうつながっていくっていうのは本当にすごく素敵だったと思います、はいはい、ね、このあの玄米餅つきはその被災地でもあのいろんな箇所で行っておられて、特にねお年寄りの方からもとても喜んでいただけたということで、
普段出てこない方がこう出てきてくれるのがすごい嬉しいですね。
そうですね。昨日はあの実はね被災地支援活動のセミナーもね京都市の方で行われまして、はい、私もあの参加させていただいたんですけども、
ありがとうございます。
もう本当にあのすごくね心にずっしりきましたね。
ありがとうございます。
やっぱりね皆さん、こう震災からね結構日にちはね、まあ、経ちましたけど、うん、まだまだいろんなね目に見えてない部分だとか、
うん、
本当に忘れてはいけない部分たくさんありますので、まだまだね、うん、これからどんどん皆さんで支援していかなければならないですね、うん
うん、まあ、自分でできる形でいいんですけどね、
そうですね、う
ん、考えるだけとか、
うん、
祈ってあげるとか、
ね、うん、それも一つのね支援ですよね、はいはい、本当にあのすごくなんですかね心温まる、
うん、
お話でしたし、そしてあの餅つき大会でした。
楽しかったです。
ね、はい、はい、またねあのぜひこのランイベントでも、はい、あの樋口山さん、徳島からちょっと遠いかもしれないですけど、
そうですね、
ぜひやってきてください。
まだ機会があったらね、
はい、
やりたいです。
はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
徳島県からお越しの樋口山剛さんでした。はい、もう今日は本当にたくさんのゲストの方にお越しいただきまして、あっという間にお時間が経ってしまったんですけれども、今日は鴨川エコマラソンラジオカフェ、京都市鴨川の河川敷出雲寺橋下より公開生中継でお届けしました。皆さんもねランを通じてエコについて少し考えていただけましたでしょうか。次回の鴨川エコマラソンは11月11日に開催予定になってます。次はね自分も走ってみよう、応援に行ってみようと思われた方、ぜひご参加お待ちしています。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。本日パーソナリティを務めさせていただきました内田彩でした。また皆さんお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。
You're listening to 797 Radio Cafe.
この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
797、
あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか。京都三条ラジオカフェでは1ヶ月5250円の放送利用料で3分間のラジオ番組を毎週放送することができます。番組会員に関するお問い合わせは京都 075-253-690